はい、マモーです。いかがお過ごしでしょうか。今回は、塾の担任が自分の娘には絶対にしないことというテーマの話をしていきます。私が学習塾に勤めていて、担任あるいは受験マネージャーとして働いております。で、プライベートでは6歳年長の娘の父親として日々家族と接しているわけでございます。で、そんな私が娘には絶対にしないこととして、学習塾に行かせようとすることですね。これは絶対にしないかなというふうに思っております。そもそも何か娘に無理くりさせるっていう発想は極力ないようにはしているんですけれども、スポーツはやってほしいなとかちょっと思ったりはするんで、スポーツをもしかしたらやらせようという方向に持っていく可能性はぶっちゃけあると思いますね。ただ、学習塾に行かすようっていうことは、絶対にしないかなっていうふうに思っております。自分が学習塾に勤めていていろんな家庭生徒と接している一方で、自分の娘には絶対に塾は嫌だなっていうふうに思っているっていう、結構矛盾葛藤を抱えながら生きているわけですね。最たる理由としては、ちょっと今の教育大丈夫かなって思うんですよ。具体的に言うと、中学受験が分かりやすいかなと。中学受験生って、公立小学校で習う内容と全然違うというか、その公立小学校で習う内容は理解している前提で、さらにプラスで多くのことをさせると、でそのさせた中でものを試験に出して点数によって合否を測るわけなんですけれども、この時点でちょっとおかしいなって思いますよね。じゃあこの中学受験生が日々どういう日々を送ってるかというと、朝から夕方前ぐらいまで小学校に来ます。でちょっと休憩して、あるいは休憩もせず、その後もう直接塾ないし、家で勉強をするという状態が生まれるわけですね。でそれが晩まですぐと、朝例えば8時ぐらいに学校に行ったとして、学習塾に行くの終わるのが9時半10時とか、そんな日々を送ってるわけなんですよね。ほとんど休みないでしょと。そもそもこれがどうなのかっていうふうに思いますね。私が勤めてる塾にもやっぱ多くいます。朝学校行って、そのままの足で塾に来て授業を受けて自習して帰ると、本当におかしいと。で集団塾に通うプラスアルファで、私がつまり個別指導塾に通う生徒っていうのも多いので、そうすると本当にいつ休んでるんですかっていうぐらい塾付け勉強付けになってしまう。これちょっとおかしいよねって思うんですよね。でそれが無事中学受験が終わって、さあじゃあ楽になるかっていうと、そんなことはなくて、やっぱ私立の中高一貫校っていうのもなかなかハードな場所ですね。本当にどんどん授業が先に進んでいくと。でトップ層はなんとか分かってるけれども、それ以外の生徒は全然分かってないと。でこれ何が起きるかというと、やっぱまた塾を通うわけです。分からないから。それが下手したら大学受験まで続くわけなので、部活はしつつも本当のなんか学校のお勉強受験の勉強をしてますよっていう状態が出来上がっちゃうわけですね。もちろん中にはもう全然無理だ勉強って言って、もう勉強全然せずに部活や遊びに走る子はいますと。じゃあそういう子はどうなるかっていうと、もちろん学校の勉強における順位っていうのは本当に下の方になってしまうので、さあ受験しましょうっていう時に結構大変なことになるという、これはこれで歪んでるなっていうふうにつくづく思ってるんですよね。中学受験の話に戻すと、なんか6年生の秋口ぐらいになると、とある公立小ではクラスの半分がもう休んでいる、無事験勉強に向けて休んでいる、これもう成り立ってねえだろっていう話ですよね。公立の教育が中学受験ありきだと、これがおかしいし、あとは親から目線で、親の立場でお金予算ですよね。 塾代って集団塾でも大体月 4,5 万ぐらいかかって、夏期講習とかだと講習代でさらにうん十万かかると、教材費もかかる。でそれに加えて個別指導塾に通ったらさらにかかってしまう感じですよね。自分が勤めている塾が、まあ、富裕層向けなので、まあ、多くのご家庭が、まあ、お金はあるという家庭なんですけれども、それ以外の通常の家庭、まあ、その通常の家庭っていうくくりがどうかとは置いといて、まあ、とってもじゃないけど払いきれんと、まあ、そんな出せんよねって、特に自分は出せんですね、はい、自分の我が家は今のところ出せませんというか、まあ、仮にお金があったとしてもそこまで塾に金かきたくないし、かけねえよっていう話ですね。それはこの後の話に続くんですけれども、やっぱり最近 AI が登場してきて、もう受験で測るようなその与えられた問題にいち早く正確に答える、もうその訓練だけを積んでいるっていう状態は、まあ、AI にもはや勝てないと、まあ、AI の介護官を育てるための受験システムというか教育システムになっているような気がするんですよね。だからまあ勉強ばっかしててもダメだろって、遊べよっていうふうにすごく思っちゃいますと、うん、いろんな教育システムの歪みとか結構お金的にきついよねっていう、あと子供をずっと勉強漬けにしちゃってどうすんのっていうところがあって、正直塾に通わせようとは1ミリも思わないし、そもそも今の教育上のレール上に乗った方がいいのかべきなのか、乗らないなら乗らないでいいんじゃないかなっていうふうにすごく思っちゃうっていうのが最近の、まあ、自分の思っているところですし、まあ、だから娘にはもう塾なんか全然行かなくていいよというか、もう勉強は多少はしとった方がいいけど、まあ、やめてもいい、まあ、そんなにやらなくていいかなっていうふうに思ってる。学校でできることは学校でやって、あとはまあ遊ぶなり違うことをした方がいいよねって思っておりますね、うん、で入試形態自体もどうなのかなって思います。ただ大学入試における推薦入試はまあ別に悪くないシステムなのかなって思ってますね。これなんでかっていうと、まあ、志望理由書とか面接、まあ、プラスのあとは小論文とか最低限の基礎学力を測るためのペーパーテストがあるような、まあ、いろんな学校によって方式によってバラバラな方法を取ってると思うんですけど、まあ、特にこの志望理由書の面接っていうのはもう結構いいかなって思ってますね。これなんでかっていうと、まあ、言語化能力高まるなと、うん、コミュ力ですよね。あとは自分を知る訓練にもなると、うん、で志望理由って、まあ、面接も結局あなた将来どうしていきたいのか、まあ、そのためになんでその大学に行きたいのか、じゃあそう思った理由は何なのかっていうのを語るのが志望理由書で主にですね。でそれにちゃんと一貫性があるのかどうかはちょっと面接で聞かれるわけなので、まあ、これはこれでいい取り組みだと思うんですよね。まあ、コミュ力高まるし、自分のことを知るきっかけになるし、自分の意思意欲が分かると、うん、そういった点では推薦入試そのものはいいと思うし、まあ、基礎学力がないと結局大学でその本当にその専門領域学べますかっていうのが判断できないので、基礎学力を課すのはまあ叱るべきだと思ってますね、うん、だそういった点では推薦入試だけはちょっといいんじゃないかなと。なんか就職活動とか転職活動にも似ているところがあるんで、まあ、後々のそのキャリアを作り出すというか、まあ、そう就職するという点でも、まあ、推薦入試の経験っていうのは結構役に立つと思うし、まあ、自分自身がそのいろんな生徒の推薦入試のフォローをする中でも、まあ、それは感じますね。あ、これ後々に行きそうだなっていう。ただずっとなんか机にしがみついて一人で勉強してるよりは、まあ、対話を通してとか、うん、その面接対策を通して志望留守の添削というかやり取りを通しての方がなんか生徒が成長してる感じもするし、何よりまあ自分が楽しいっていうのはあるんですけれども、まあ、いいかなって思いますね。だから推薦入試はいいかなと思います。はい、まあ、そんな中で一応今の学習塾でただ科目をなんか教えるっていうような、もう塾自体はちょっともうきついというかいらないなと。それは学校で巻き取れるかなと。集団授業でやるのをまあ映像とか、まあ、自学にして、それでも分かんない子は個別でサポートみたいなのを学校がして、まあ、塾はそういう科目を教えるというよりはまあ、さらなるハイレベルなことを教えるとか、あるいはもっと違った面接対策の言語化能力の向上とか、まあ、自分を知るためのサポートとか、生徒の子供の言葉を紡ぐサポートをできるような、まあ、そんなサービスの方がいいかなって思っております。まあ、なんで自分は今ここならでそういう言語化能力の向上とか推薦入試対策、具体的に言うと志望理由の添削、面接対策、まあ、あるいは親子の子育て教育相談っていうのをサービスとして提供しております。まあ、よかったら まず概要欄にリンク貼ってるので見てもらえると嬉しいです。はい、最後までお聞きいただきありがとうございました。それでは良い一日をお過ごしください。